慶三が入院していた函館から帰ってくると、村井の結婚の話が持ち上がりました。話は順調に進み、いよいよ村井の結婚式が間近に迫ったある日のこと、辻口家に一本の電話がかかってきました。
もしもし、辻口ですが。
あ、私、事務の松崎由香子です。
なんだ、君か。どうしたの？
ごめんなさい、院長さん。こんなに夜遅くにお電話いたしまして。私、今夜、賭けをしましたの。
賭け？
ええ。実は、事務長が結婚を勧めてくださいまして。
ほう。
事務長は、お前は少しおかしい。早く結婚してしまえって。
何のことか、よくわからないんだが。
私、迷っておりましたの。それで、今夜電話して、奥さんが出られたら結婚しよう。院長さんが出られたら、一生独身で暮らそうと賭けをして。
じゃあ、私が出て悪かったね。
いいえ、嬉しいんです。私、院長さんのこと一生忘れません。
私のこと？
はい。院長さんのことを思って、一生独身で通してもいいと、神様が許してくださったような気がして、嬉しいんです。
バカな。
バカでも、構いません。
君、どうかしたの？何かあったの？
何もありません。私、お願いです。院長先生の子供を見たいんです。
バカな。
村井の結婚が決まり、ようやくほっとしたところに降りかかってきた思いがけない火の粉に、慶三は不気味なものを感じました。その予感は当たり、事務長から松崎由香子が行方不明だと知らされたのです。驚いた慶三のもとに村井がやってきました。
まあ、ようこそ。
お邪魔しますよ。
どうぞ、お上がりくださって。
酔っているんですよ。いいんですか、奥さん。
いらっしゃい、
委員長。
私は席を外しますね。
奥さんもここにいてください。
どうしました？だいぶ酔っているようだが。
酔ってなどいませんよ。それより委員長、松崎は死にましたよ。
本当ですか？
死にましたね、あいつは。
どこで？いつですか？
いつだかわかりませんがね。何も書き置きがないんですから。
なんだ、私をからかったんですか？
からかってなんかいません。死んだんですよ、きっと。
何か理由でも？
奥さん。
何でございましょう。
松崎っていうのはね、病院の事務員ですよ。院長に恋してたんです。
え？
でたらめだよ。
でたらめ？それじゃああんまりだ。松崎がかわいそうじゃないですか。よし、今日は何もかもはっきりさせましょう。
村井君、早く帰って休んだ方がいいんじゃないですか。明日病院でお聞きしましょう。
院長、それじゃ由香子がかわいそうだ。僕が当屋に行く前、あの子が訪ねてきてね、院長の奥さんが好きなのかと問い詰めましてね。
そんなこと。
僕は、ああそうだよ、構わないだろうと言いました。すると由香子は、好きでもいいが態度に出すなと言うんです。実は私は院長先生が好きだ、だから院長先生が不幸になるようなことにはなってほしくないと。
村井君、そんな。私は松崎由香子の気持ちなんて何も知らないんだがね。
院長、あなたは人の心ってものを知らない。院長は彼女の身の上話を優しく聞いて給料を増やしてあげたって言うじゃないですか。由香子はね、 院長ほど優しい立派な人間はいないって。だから好きになったと言うんですよ。院長、僕は院長に松崎の気持ちをちゃんと伝えたはずですよ。
あなた、
いやでもそれはだね。
黙って聞いてください。由香子がそういうのを聞いて憎らしくなったんです。僕だって奥さんを好きだ、命がけで好きだ。院長、怒らんでください。僕はどれだけ院長が憎かったか分かりません。院長が死んだ夢を何度見たことか、閉めたと思って目が覚めて何度がっかりしたことか。
そんなことを、
なんということを言うんだ君は。
悪いやつですよ私は。それから由香子を自分のものにしたんです。あいつの不幸の始まりでした。由香子は私を激しく憎んでいました。だから私が結婚した時とても喜んでライラックの花をたくさん持ってきて生けてくれましたよ。
君は松崎君と結婚すればよかったのにな。
院長、よくもそんなことが言えますね。由香子は必死の思いで院長に電話をかけたんですよ。それなのに二べもなくガチャと切るなんて。僕もひどいが院長はもっとひどい。
そんなことを言われても。
由香子はもう帰ってきませんよ。死にましたよ。由香子を殺したのは院長、あなただ。